君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大にはエレクトロニクス先端融合研究所、略称アイリスがあって、最新機器を使った最先端の研究が行われています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は次世代 DNA 新規検査を使って光合成を行う藻類、物、光の色を感知するメカニズムを解析する研究のお話。義歌大アイリス特任助教広瀬優先生の研究室を訪ねます。
すごい、今日はいかにも研究室という、皆さんが大学の研究室っていうのを思い浮かべると、はい、思い浮かぶようなそんな景色の中ですけれども、はいはい、先生の職場、
はい、そういうところになります、ね、
なんかたくさん人が試験管を振ったりして研究してますけれども、先生のお仲間なんですか？
そうですね、隣の研究室、はい、隣の部屋ではたくさんの綺麗な女性方が白衣を着て、はい、実験をやってるので、う
ん、先生の研究室の人たちなんですか？
いや、僕の研究室ではないので、うん、隣の、
研究、また別の研究を、
また別ですね、はい、僕のところは本当にこの部屋だけですので、うん、
綺麗な女性は、
まあ、残念ながらまだいないので、まあ、来ていただけるのには全然構わない、募集中でございます。
ここですね、でも見たこともない機械がいっぱいあって、じゃあ今のところこれ全部広瀬先生が独り占めですか？
独り占めというか、まあ、大学のものを僕がまあ管理も含めて使わせていただいている、うん、管理半分、自分で使うの半分という感じでやっていますね、う
ん、例えばここにあるのはですね、次世代 DNA シークエンサーって、名前がついておりまして、白い、うん、家庭用のコピー機にしては大きいですけれどもオフィスにあるようなコピー機にしては小型。
そうですね、
上に黒い、はい、液晶のモニターがついている機械がありますけれども、はいはいはい、オレンジ色の LED がついておりますが、これなんか機械新しそうですね。
これはかなり新しいですね。
入ったばっかり、
入ったのは2年ぐらい前になるんですけども、はい、ロシュ社という、まあ、その GS454FLX プラスという、まあ、モデルの名前なんですけども、うん、これはまあ日本には多分20台ぐらいしか入ってないですかね。
フェラーリみたいですね。
まあそうですね、そういうことになりますね。
お値段もフェラーリみたいな。
お値段はフェラーリ以上なんですけれど、家が多分2軒とか買えるかなと。
そうなんですか。これ何をする機械なんですか？
これは DNA のその塩基配列を、読むという、機械なんですけれども、
DNA が解析できるっていう。
そうですね、はい、
ついこの間なんか僕らラジオのニュースで DNA 解析に成功みたいなの。
そうですね、今本当にこういうような次世代 DNA シークエンサーというやつがどんどん発売されていて、
これに DNA 放り込んでやるとどういう配列なのかダーッと出
す。そうです、はい、すごい量の配列を一気に出してくれるという、う
ん、全部わかっちゃうんですか？
そうです、DNA というのはそのすごく長い鎖なので、はい、この機械で解析するとその完全に一本でつながることは難しいんですけれども、うん、かなりまとまってつながったまとまりとして、うん、全体を調べることができます。
これどうやって使うんですか？
まあ、ここに、ピコタイタープレートという、まあ、1枚の板があるんですけど、
なんか自転車の反射板みたいな。
あ、そうですね、
そんな感じの板ですね、
はい、これツルツルなんですけど、実はこの表面には直径20マイクロメートルの穴が数百万個開いておりまして、
この中に、
はい、この中に
触ると平面ですけどね。
触るともう平面も全然わかんないんですけど、はい、この中のその数百万個の穴のその、一個一個にその DNA の断片、うん、まあ、正確に言うと増幅したものを混ぜていくんですけども、はい、そうするとその一つの穴の中で一つの DNA の配列を調べることができます。
ほう。
でその、ランダムなその DNA の配列をだいたい100万個くらい 調べてですね、うん、それをコンピューター内でその同じ部分を貼り合わせていくことによってもともと1本だった DNA の正確な配列を、パズルのように、解いていこうというのがこの機械の仕組みになってます。
実際こういう今バカッと開きました。上に最初あのコンパクトだった機械がですねどんどんこう展開していって、
はい、
結構な大きさになりますね、
はい、トランスフォーマーみたいな
感じ
でガチャンガチャンと言うんですけど、これだいたい主役が 1,2,3,4,5 と6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個の主役をセットしてですね、
セットする穴が中にあるわけですね、
はい、実際にはここに細いチューブをつけて、はい、こうガチャンと下ろす、うんうん、そうすると15種類の主役をこの機械が自動で混ぜ合わせてくれて、はい、こちらの方に、送ってくれると。
その主役を混ぜたものがあるとあの塩基の並びが分かる。
あ、そうですね、はい、この例えばATGC があの4種類が DNA の塩基
理科で習いましたね。
そうですね、はいはい、それのこれを流すと A、 この組み合わせで流すと T とかそういうようになっていて、うん、このまあ機械は自動で主役を混ぜて送ってくれて、うん、でその結果をこのここのところに CCD カメラがこちらの方であるんですけども、はい、後ろからこうカメラがでっかいのがですねこういうふうに
カメラで見るんですか。
そうですね、はい、カメラで今こちらの画像で見ていたのは
別の画面にですねあのスナック菓子の投げ輪みたいな丸々のマークがいっぱい
そうですね
ポンポンポンと出てますね。
この丸々一個一個が実際 DNA のシグナルなんですけど、う
ん、今棒グラフが出てて、はい、緑とか赤とか黒とか青とかですね。
そうですね、例えば G という主役が送られた時に光ると光った具合が1なんですね、はい、そうすると G が1塩基 T というのを加えたらほとんど光ってないので T は0塩基、
はい、
でその次は A というものを加えると1までまた上がりますんで、うん、A が1塩基。
あ、この棒グラフで塩基の種類が分かるわけなんですね。そうですね、
得られるデータというのは外から ATGC を加えていった時の光具合なので白黒のデータなんですね、
う
ん、
あ、光ってるか光ってないか。
そうです、その光ってる光ってないのシグナルの値がこちらの左軸になる、う
ん、やたら長いのもありますよね。
そうですね、これとかだったら T が3あたりまでいってるので、うん、この実際この配列は TTT という配列、
T が3回並んでるっていうことが分かるわけなんですね、
はいはい、という感じで、まあ、読んでいくと GTATTTCAA という形で一つの、DNA の配列が分かるというところ
で、うん、CCD カメラで見てるんですね。
そうですね、実際はこの、
今横にですねたくさんあの、うん、AAT、ATT、ACTT というあの塩基の配列がですね何行にもわたってダーッとあるんですけれども、
はい、うん、こういうそのテキストの情報をですね、はい、こう重ねていって、うん、たくさんのところは AA って呼んでるんだけど一個だけAAA って読んじゃってる、これは間違いのシグナルになります。
これ横に並んでるのはそれぞれあの穴ポコ、
あ、そうです、
別に
別々の穴から得られた
同じのを測ってるはずだから同じ結果が出るはずなんだけれども、
1個だけ AAA ってやってしまってるのは、
この穴に入ったのだけなぜだか AAA、
はい、
他は AA なのに、
そうなん
です、ね、AAA って出たのは誤差、
はい、これはシークエンスのエラーなんですね。やっぱりものすごく、正確ではあるんですけれども時々間違えることがあって、はい、このように積み重ねていってこういうミスを弾いていくという作業をコンピューター上で行います
と、じゃあそういうミスを除いたものはこうだろうという正解が、
そうですね、実際にはこのような、ミスを外していくと、はい、最後の正解セットがこう出ていきまして、
だいたいこの一番上の一行、
そうですね、はい、ここまで来るとだいたい 99.97% の精度では正しいものが得ることができます。分かっちゃうんです
ね、はい、ちなみにこれは何の塩基配列なんですか。
これはですねある池から取ってきたシアノバクテリアの、DNA の塩基配列になります。
シアノバクテリア、
はい、まあ、僕はもともとその光合成とか光の応答とかに興味があって研究をしているんですけども、はい、光合成というのは、CO2 と水から、でんぷんを作る反応なんですけれども、
酸素も出す、
ね、酸素も出しますね、うん、はい、そういう光合成を、まあ、酸素発生型の光合成というんですけれども、うん、 シアノバクテリアというのはその酸素を発生するタイプの光合成のうちの、原核生物、その核が、DNA が核に包まれていない生物というのが、まあ、定義になります。
なぜ先生はシアノバクテリアを研究しているんですか？
そうです、シアノバクテリアは、その光合成を行うものですから、うん、特に光に対する、ですかね、センサータンパク質をたくさん持っていてですね、うん、その光応答というのを研究する上でとても良いモデル材料に。
光応答、
はい、どんな光をもらった時に何をするのか、その光を受容する能力に非常に長けたのがシアノバクテリアなんですね。
光合成を良くする。
あ、そうです、光合成を良くするとか、光合成っていうのはやっぱり光、周りの光環境に応じてすごく、チューンアップしてあげなきゃいけない、パラメータみたいなのがすごく多いもんですから、うん、そういう意味で、はい、シアノバクテリアは特にそういうのが多いですね、うん。
この研究室に生きているシアノバクテリアはいるんですか？
ギリギリ生きている
の生きている、
はい、半分ぐらいは死んでいるものがあります。
太めの試験管がありましてね、はい、水が半分ぐらい入ってるんですけれども、はい、
そうですね、
オレンジ色の液体が入ってますね。
そうですね、はい、これ実はもともとはこのシアノバクテリアというのは、緑色をしている、
なんか沈殿物が、緑色の沈殿物がそこに溜まってますけれども、はい、
そうですね、
これ溜まってるのがシアノバクテリア。
そうです、はい。
赤い水は別にバクテリアで赤いわけじゃない。
バクテリアから、溶けて出てきたその光合成のアンテナタンパク質なんですけど、ヒコエリスリンと呼ばれる種類のタンパク質なんですけども、
はい、難しい言葉がいっぱい出てきます。
すいません、ですね、緑の光を吸収するアンテナタンパク質でして、
うん、アンテナタンパク質っていうんですね、
は
い、
そうですね、
あの光を受けるっていう意味でアンテナ。
そうです、このシアノバクテリアはその緑の光を来た時に、うん、緑な光を使って光合成したいんですけど、そのためにはアンテナが必要なんですね。
みんな光合成するものっていうのはアンテナを持っている。
あ、持ってます、持ってます、うん。植物が例えば全部葉っぱは緑に見えますけれども、
そうですね、
はい、その緑に見える原因というのは植物の持っているアンテナがクロロフィルというタイプの色素、
葉緑素。
あ、葉緑素です、はい、そうです。なので植物は緑に見えるんですけども、シアノバクテリアっていうのはクロロフィルも持ってるんですけど、それに加えてこの緑の光を吸収することのできるアンテナをプラスで持ってるんですね、うん、
とオレンジ色なんですか？
そうですね、その、緑な光を吸収できる、まあ、先ほど言ったフィコエリスリンというタンパク質が赤いのでこういうような色ができて、
緑を吸収するから赤いんですか？
そうです、はい、緑を吸収するというのは正確に言うと青とか赤の光を使わないのでこのような赤い色、
捨てる色が我々が見てる色。
そうですね、
じゃあ植物が緑色っていうことは、
あれは、クロロフィルが赤と青の光を吸収するので緑色。
緑は捨ててるから、
緑は捨ててるからなんです。
僕らは緑に見えるんですね。
はい、このバクテリア緑を使ってしまっているので、あの私たちの目には馴染みのない赤い色に見えてしまうと、
う
ん、こういうの補色の関係っていうんですけども、
あの美術の授業で習いましたけど ね、
はい、
あのカラーの円グラフみたいになってて、ね、反対側の色ってやつですよね、はい、
まさにその通りですけども、
じゃあカラーフィルムのネガみたいな感じで。
あ、そうですね、はい、そういうように考えていただくといい。
じゃあそのシアノバクテリアっていうのは緑の光を吸収して、うん
うん、そうですね、
オレンジ色に見える、
見える
っていう、はい、そのアンテナタンパク質で光合成をしているわけなんですね。はい、
そうです。でちょっとシアノバクテリアの面白いのはですね、緑の光の時には、はい、緑の光を吸収するアンテナを使うんですけども、はい、赤の光をが来た時には赤の光を吸収するアンテナを作るんですね。
赤の光を吸収するアンテナも持っているんですか？
持っているんですね、はい、
両方いけちゃう。
そうですね、はい、両方いけちゃうんですけど、緑の光が来ている時には緑を作んないのアンテナを作んないと大変なことになってしまうと、うん、あの赤の光の時には赤の光を吸収するアンテナを作んないとやっぱりダメで、うん、実際その生育速度を比べてみると、うん、そのやっぱ適切な光の時に適切なアンテナを作れないと増殖速度がすごく落ちてしまうんですね。
あ、両方ともいつも作ってるわけじゃなくて、
ではなくて
その時来ている光によってアンテナを作ってるんですか？
はいはい、そうですね、シアノバクテリアのはその光を食べているようなもんなんで、うん、そのどっちの光を食べるか、うん、緑が来ている時には緑を食べたいし、 赤が来てる時には赤を食べたいと、
自然界にいるものなんですよね。
そうですね、はい、
そんな赤の光か緑の光かなんていうのが出てる自然界があるんですかね。
そうですね、特にその陸上っていうのはあんまりそういう環境はないんですけれども、うん、実際水の中って言いますと、うん、いろんな色をしている、生き物がすごく多かったり、うん、あと例えば微生物マットのようにそのもう生物同士がもうぐしゃっとなってるような環境とかあったりすると、もう本当は本当にそういうところは光の奪い合いでして、なんかそういうところに応答するためにこういうシステムというものがあるんじゃないかなと考えられています。そのシアノバクテリアの DNA を先ほどお見せした、次世代 DNA シーケンサーで解析をすると、まあ、そのシアノバクテリアがどういう光を受容してどういうふうな光応答をしているのかというのが分かるようになるという。
でそのシアノバクテリアが作るタンパク質の先生は、はい、ね、もう分かったわけですか。
そうですね、大体8年ぐらい僕と僕の元いた東京大学の池内正彦先生という教授のグループのところの成果として、はい、まあ、この光の応答の仕組みが分かったというところなんですね、うん、でここにあるのがその実際そのシアノバクテリアが緑と赤の光をどっちが来ているのかっていうのを判断するために、
ちょっとなんか透明のカプセルの中にですね、小指の先ほどのカプセルに青い液体が入ってるんですが、今それを緑色の LED の光にかざしてますね。
そうですね、これこのタンパク質を用いて、はい、まあ、シアノバクテリア緑か赤が来てるかっていうのを判別してるんですけど、
この青い液体っていうのはあのシアノバクテリアが使っているようなタンパク質。
そうですね、光シアノバクテリアの持っているタンパク質をすごくたくさん大腸菌に作らせて、集めてきたというものなんですけど、
大腸菌に作らせるんですか。
そこゲノム情報が分かれば遺伝子を取り出すことができますので、うん、それを大腸菌に移して、うん、大腸菌にシアノバクテリアの緑と赤の光を判別するセンサータンパク質を作らせて取ってくるということ。
なんで大腸菌に作らせるんですか。
大腸菌はですね、すごく一晩でものすごくたくさん増えるんですね。
シアノバクテリアはそんなに増えない、
やっぱ生育速度はやっぱり大腸菌とかと比べると遅いですね。
でも本来作らなかったタンパク質を先生が教えてやると作るんですね。
あ、そうですね、はい、こういうのはあの遺伝子工学といってもう特に近年あの発展が盛んなんですけども、
先生の研究室は女性はいませんけれども、はい、大腸菌はたくさんいて、はいはい、仕事してくれるわけですね。
そうです、はい、あの顕微鏡で見るとそうですね、あの可愛い大腸菌がたくさんいますね。
で次の朝先生が研究室来て作っといたって言うとやっときました。
そうですね、はい、たくさんやっといてくれます。
でそれを先生がこのカプセルに入れて、
そうですね、大腸菌を、まあ、すりつぶしてしまうんで大腸菌は死んでしまうんですけどもタンパク質は
無語ですね、
はい、ちょっとあのかわいそうの、はい、あれなんですけども、まあ、このそのような形で取ってきた、うん、あの
ブルーの光、
ブルーの光受容体、はい、タンパク質はですね、緑を当てると、まあ、このように青い色をしているんですけども、うん、ちょっとこのように LED で赤の光を、
あ、今 LED 赤の光に当ててみましたって
当てると、
あ、さっきまでブルーだったのがピンク色、
そうですね、
なりましたね。
なりますね。
もう本当に今編集なしでこの時間で反応するんですね。
2秒3秒ぐらいで本当に変わりますね。でこのようなものをもう一回、例えばこの赤い、
しばらくずっとピンク色ですけれども、また緑の LED の光に当ててます、うん、ブルーに戻りました、
はい、というふうな形 で、
これはでも生き物じゃないんですよね。
これはタンパク質ですね。
タンパク質ですよね、
はい、このタンパク質はこの青い色の状態と赤い色の状態っていう2つの、うん、形を取ることができるんです。
でこれをシアノバクテリア君は、はい、これを作って持ってる、はい、
これを使うと、うん、シアノバクテリアはどっちの緑と赤がどっちが来てるっていうのが分かるんですね。こういうタンパク質を持つことによって、
ああ、そうかそうか、それが分かるんで、これであの光を吸収してるわけじゃないんですね。
そうです、これを
センサーとして持ってる。
本当にそうですね、光合成のアンテナではなくてセンサータンパク質として使っているということですね。
でもそれがないとね、今どっちのアンテナを作ったらいいかっていうことは分からないですからね。分からない、はい、
これが見つかったのが、まあ、2008年ぐらいに見つかって、すべての、シグナル伝達の経路が分かって2010年で、詳細な分子機構が分かるまで2013年だったんで、まあ、5年ぐらいかけてようやくだいたいいろんなことが分かるようになってきたというところですね。
な るほど、はい、それはあの先ほど見せていただいたような DNA シーケンサーで解析してこういったタンパク質を作ることが、
そうですね、
はい、人為的に作ることができるようになった、
そうですね、DNA の情報がないとこういうことは全然できなくて、うん、やっぱそのDNA の情報があるとこういうような生体内ですごくちょっとしかないタンパク質もたくさん作ることができて、うんうん、実際にその解析をすることができるんですね、
うん、なるほど面白いですね。これはあの色が変わるっていうのでちょっとラジオ的ではないんですけれども、
はい、そうですね、そこが非常に残念ではあるんですが、
これあの単純に子供が見たら面白がるでしょうね、は
いはい、あのウィキペディアとかでシアノバクテリオクロムというふうに入れると出てきますので、
シアノバクテリオクロム、
はい、という名前のタンパク質なんですけども、
あ、はい、このシアノバクテリアしか持ってないんですか。
あ、そうです、なのでシアノバクテリオクロムという名前がついているんですけど、
どうしちゃったんですかね、シアノバクテリアだけ。
いや、それが分かんないですね。
神様が作ったものなんですよね。
そうですね、はい、
広瀬先生が研究するように、
はいはい、あの巡り合ったという感じで、はい、
ということでそんな研究室からお届けしました、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました広瀬先生の業界用語は、
次世代 DNA シークエンサー、生物の持つ、形質とかというものはその個体とかあの世代を超えて受け継がれるんですけども、こういうような遺伝情報というのは生物の中の、生体構文子である DNA の、塩基配列の情報として、コードされています。まあ、その塩基配列の情報というのはアデニン、チミン、グアニン、シトシンと ATGC という4文字の、 あの配列情報なんですけれども、この ATGC の、その鎖をの順番を、すごくたくさんいっぺんに調べることのできる機械を次世代 DNA シーケンサーと言います。
こないだ卒業式だとか言っていたのに、もう来週入学式です。義科大平成25年度入学式は4月3日、来週水曜日の朝10時からリニューアルしてピッカピカのアイプラザ豊橋講堂で行われます。開会の言葉があって、入学生の先生、榊学長の式辞、役員の紹介などあってお開きとなります。この間まで高校生だったピッカピカの1年生もいれば、この春、義科大大学院に進むというベテランの1年生も参列します。一部保護者の方々もいらっしゃるので、軽く1000人を超える参列者となります。と、アイプラザ豊橋以外に会場を探すのは難しいんですね。でも、式が終われば天白のキャンパスに戻って、学生生活のガイダンスとか保護者懇談会などが行われます。豊橋での学生生活の始まりです。入学おめでとうございます。
天白の城、義科大。
小学校には児童会、中学高校には生徒会、大学にもそういう組織があるんです。義科大の場合、学友会と呼ばれるその組織はどんな人たちがやっているのか、 どんなことをやっているのか。次週4月6日の天白の城は久々に義科大生の声、義科大学友会の活動を紹介します。お楽しみに。